主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は多くの人がご存知でしょうと思いますけれども、放蕩息子の、例え話ですね。この、息子は、いわゆる、ドラ息子というかですね、自分の家にいても実際のところ、日本のようなですね、いわゆる長子継続、相続というか、長男の人がほとんど全部やはり継ぐような、システムになっていますので、この弟とかですね、あんまりこのもらい分がもともとないっていうか、もともと家に居場所がないような、ものだったんだと思います。そこで、この、弟は、相続分といっても、全体からしたら大したものではないかもしれないけど、それをもらって、どこかで 自己実現というかですね、まあ、何か頑張ろうと思ったんですけど、まあ、やはり、まあ、世間知らずというか、まあ、実力もなかったんでしょうけれども、まあ、結局すっからかんになってしまって、この全てをなくしてしまった、まあ、その時になって彼は我に返ってですね、で悔い改めの心で、お父さんの家にこう戻ってくるということですね。で戻ってきたらこの罪を責めたりとか、まあ、そういうことをせずにですね、この温かく迎え入れて、まあ、きれいな服を着て、そしてこのごちそうを食べる、まあ、そのような宴会を始めたというですね、いうお話で、まあ、有名なあのものだと思いますけども、まあ、この夫と息子がこの家に帰ることができたっていうかですね、この、まあ、帰る家があったというか、まあ、あるいは帰ろうと決意したということかもしれないですけど、でもこの彼にですね、帰る家があったということは、まあ、大きなやっぱり助けだったんではなかろうかと思いますね。私たちもどこか迷ったりいろんなことがあっても、この帰る家があるということ、まあ、それは何か大きな支えになるんじゃないかというふうに思います。まあ、この去年の4月から、まあ、ご存知の方もご存知でない方もおられるかもしれないですけど、この教会全体のですね、この方向性をこう考えるということで、教会生活見直しワークショップというのを5回やりましたけど、でこれからの、まあ、ビジョンみたいなものを、まあ、今策定中で、まあ、今度のマジスにはちょっと私が書いた原稿がちょっと載ってですね、そしてニューズレターも毎回出してますが、まあ、それを 見られればこのどういうビジョンで行こうとしているかっていうことがお分かりになると思うんですが、まあ、その、教会生活見直しワークショップで、まあ、膨大な意見を、まあ、書いた紙から伺った意見から、まあ、膨大な意見を、まあ、聞いているわけですけど、まあ、そのうちの中で一つ、それも第1回目のワークショップの時のことですけど、一人の人が、おっしゃったことがですね、まあ、今でも心に残っていて、まあ、それ何を彼が言ったかというと、この教会というのは自分にとっては我が家のような存在だと、我が家の自分の家のような存在であるというふうに、まあ、実際長くその信者で、まあ、多分子供のとこから来られてて、その子供もこの教会でとか、まあまあ、奥さんもこの教会で知り合ったとか、まあ、そういう方ですけれども、自分にとって教会というのは我が家の存在で、まあ、いつでも帰ってこれるところだということをおっしゃってたんですけど、まあ、それは本当に素晴らしいなと思います。皆さん一人一人がこの教会を我が家のような存在としてみなしているかどうか、受け取っているかどうかっていうことは、まあ、一つのこの教会生活の見直しの問いではないかという気もしますね。まあ、いろいろ忙しいことがあったり、神様から離れてしたりする。でも私たちには神様と出会う、触れ合う我が家のような存在に戻ってくることができる、まあ、それ自身が私たちの、まあ、信仰の大切なところであるとも言えるし、私たちにとっての、まあ、福音というふうに言えると思いますね。まあ、実際のところ、まあ、現代社会の一つの問題は、まあ、帰る家を失っている人も多いと思いますね。なんか戻るべき家がもう物理的な意味でも精神的な意味でも、そういう戻る家がないと思っている方はおられると思います。まあ、最近はちょっと減ってきましたけれども、まあ、ホームレスの野宿している方々は、まさしく帰る家がないからですね。あるいは東京で一人暮らししている、まあ、たとえ経済的に恵まれていたとしても、もうすでに帰るべき家がないという方も実際たくさん おられるだろうと思いますね。あるいは家族の中に住んでても、もうすでにそれが我が家のような気持ちがしないという方もおられるかもしれない。でも神様が私たちに用意してくださっているのは、やはり変えるところがあるっていうですね、神様の懐ですけれども、私たちがどんな苦しみとかどんな嫌なことがあったとしても、変えるべきところが用意されている。これが私たちにとっての福音だと思いますね。まあバリバリ仕事をしなきゃならない方々もおられるでしょうし、あるいは何か仕事をしてなくても何か神様から離れてしまった感じで過ごさなきゃならない方々も多いかもしれない。でも私たちは変えるべきところがある、あるいは帰ってくつろぐところができる。で、我が家というのはどういうこと、どういうところかといったら、この通りですよね。ドロドロに汚れた体を洗って、きれいな服に着替えてご飯を食べるところですね。ゆっくりくつろいで、それが私たちの我が家ですと思います。この教会がそのようなものに、すべての人にとってそうなることが私の願いではありますけれども、別にその教会って別に建物のことじゃないですから、実際のところ私たち一人にとって神様がそのような帰りどころとして皆さんをいつも待っているということですね。で、神様のもとで私たちはくつろぐことができる、ゆっくり食事をして、日本的にはお風呂に入ってですね、くつろげる場が与えられているということ。だから私たちはまたそこから出発することができるし、私たちはそこから新たなさらなる一歩をいつも踏み出していくことができるんだと思いますね。神様が、本当のところの、それはもう物理的なものを超えたですね、我が家を落ち着く、ふるさとと言ってもいい、それを主が用意してくださって、私たちはそこに、いつでも戻ることができる、戻って力を得てそこからまた再出発できる、それが本当に大いなる喜びだと思います。実際のところこのテーマは改心なんですよね。今日の福音書の改心するっていうことですけれども、改心するっていうのは、実際は戻るべきところに戻って、ちょっと気持ちをリラックスしてくつろぎの気持ちの中でまた再出発する、それが一つの改心ではないかというふうに思いますね。私の好きな イソップ童話物語の中の一つの、好きな話があって、北風と太陽の話があってですね、ご存知だと思いますけど、それ冬ですよね。冬の寒い時に旅人がマントを着て歩いてるんですよね。そしたら北風と太陽がどっちがマントを脱がすことができるかっていうので、こう争いするんですよね。で、北風の方が冷たい風をピューピュー当てて、その旅人のマントをなんとか脱がそうとするんだけど、当たり前ですけど、そんな冷たい風を吹いてですね、ピューピューピューピューやればやるほど、そのマントを握りしめて決してそれは脱がないわけですよね。で、逆に太陽がポカポカと、今日みたいな日差し、まさしくそうですが、今日みたいな春の暖かい日差しが降り注がれたら、その、自然とコートをですね、マントを脱ぐという、で太陽が勝ったという話ですね。いつも思いますけど、そのマントって何なのか、結局私たちの執着だと思いますね。執着やとらわれを象徴している、あるいは自分の閉じこもっている殻みたいなものかもしれないですけど、だから北風みたいにですね、ピューピューピューピュー冷たい風吹かせて、もうそれも脱ぎなさいとおかしいから脱げって言ってですね、ピューピューピューピューその口でガーガーガーガー叱ったり怒ったりしても脱がないんです絶対。それは だって言われれば言われるほども握りしめて、もう自分はもう違いますみたいな感じでこうなっちゃうわけですけど、でもそのコートを本当に脱げるときはいつかって言ったら、この放蕩息子のお父さんの家のようなですね、暖かいところに来たら当然ですね、自然と自分からマントを脱いで、そしてくつろぎの気持ちに人間は戻ることができるのではないかと思いますね。家の中でコート着てる人いないでしょ、やっぱり。それは家の中はもうコート脱いで、あの暖かくしてですね、まあ、人によって T シャツでいる人いるかもしれないですけど、だから思いますが、教会の中であろうと家の中であろうと、どういうところであろうと、北風みたいにピューピュー寒くしたらダメなんですよね。それはもうマントでもみんな握りしめてですね、我が家であるってところはどこでもそうですが、あの暖かい太陽がポカポカっと、こうだから自然とマントとかとらわれとかそれを脱いで、そして薄着でですね、ゆっくりくつろいでご飯が食べれるような、そういうところが、まあ、実際はまあ神の国でしょうし、まあ、それが我が家ですよね。我が家だと思えるところだと思いますけども、まあ、教会にせろ、皆さんの何か属している場所にしろ、家族にしろ、本当の意味でこの太陽の中でポカポカとこのゆっくりできて、自分自身を振り返ってリフレッシュできる、まあ、そのようなものとしてあれば素晴らしいと思います。で、私たちはそのように神様が恵みをくださってますから、その恵みをいただきながらくつろいだ気持ちで、まあ、再出発すると、まあ、お仕事するというのはその家から出ていかなきゃならない、まあ、いろんな意味で、まあ、そういう人も多いと思いますが、まあ、私たちがこの神様の温かい心の中で過ごしながら、まあ、いつも新たに力をいただいて、また新たに出発していくことができるようにお祈りしたいと思います。